冬の今日、一。預かり中の病人が寝床をもぬけの殻にして紛失したとあっては、これは責任上かなり驚いていい事件である。けれど、住吉の浜の旅籠では、病人が病気を作った原因をうすうす知っていたし、無断で出て行った病人も二度と海へ駆け込む恐れはないものとして、ただ一遍の知らせを京都の吉岡清十郎へ飛脚で出しておいたまま、追っ手の何のといらざる苦労はしなかった。さて、そこで、明美は籠から青空へ出た小鳥のような自由を持ったが、何と言っても、一度海で下肢の状態になった体である。そうピチピチ飛んでもいけないし、ことには憎い男性のために乙女の誇りに消えようもない焼き印を与えられた痛手と、それに伴うて起こる様々な精神的、また生理上の動揺というものは、そう三日や四日でやすやすと言えるものではない。悔しい。明美は三十石船のうちでも淀川の水を皆自分の涙としても足らないほど嘆いた。その悔しいはまた単なる悔しいではない。この体のうちに別な男性を恋しているがために、その人との永久の望みをあの清十郎の暴力のために破壊されたと思うがために、さらに複雑だった。淀の流れには、門松の若ざりや、春のものを乗せた小舟が、せわしげに竿を刺していた。それを見ると、明美は、武蔵様に会っても、と、窓井の下からポロポロと涙がこぼれてくる。五条大橋のたもとに武蔵が来て、本意で又八を待つという正月の朝を、明美はどんなに心待ちだったか知れないのである。あの人はなんだか好きだ。こう思い染めてから、明美は都会のどんな男性を見ても心を動かしたことはない。ことにいつも母のお香と戯れていた又八と思い比べていただけに、死母の糸がこの年月まで切れもせずに胸につながってきた。死母というものを糸に例えれば、恋はだんだんそれを胸の内で巻いてゆくまりのようなものだ。何年も会わないでいても、一人で死母の糸を作り、遠い思い出も近い人捨ての消息も皆糸にしてまりを巻いて大きくしていく。明美も昨日まではそういう乙女らしい情操では、伊吹山の下にいた頃から可憐な野百合の匂いを持っていた。だが今はもうそれも心の内でみじんに砕けている気がするのだった。誰も知るはずのないことであるのに、世間の目が皆自分に対して変わった気がしてならない。おい。ねえや、ねえや。こう誰かに呼ばれて、明美は黄昏かかる五条に近い寺町を冬の蝶のように寒々と歩いている自分の影と、あたりの枯れ柳や塔を見出した。帯かい、紐かい、なんだか溶けて引きずって歩いているじゃねえか。結んでやろうか。ひどく過当な言葉を使うが、みなりは痩せても枯れても二本差しでいる浪人で、明美は初めて見る男に違いないが、盛り場や冬日の裏町を何の用もなくよくぶらついている赤壁やそまと名乗る人間。擦り切れた藁草履をわたつかせて明美の後ろへ寄ってきた。そして、地に引きずっていた彼女の帯紐の端を拾って、まさか姉やは歌い狂言によく出てくる教授じゃあるね。人が笑うわな。いい顔をしているのに、髪だって もう少しどうかして歩いたらどうだい。2. うるさいと思うのであろう。明美は耳がないような顔をして歩いていく。それを赤壁やそまは単に若い女のはにかみと飲み込んで、姉やは都者らしいが、家出でもしたのか、それとも主のうちでも飛び出してきたのか。気をつけなよ。おめえみたいな器量よしが、そんな、誰が見たってわけのありそうな、ぼんやり顔でうろうろ歩いていてみな。今の都には、羅生門や大江山はないが、その代わり、女と見たらすぐ喉を鳴らす、のぶしがいる、不老人がいる、人飼いがいるぜ。ふんともすんとも、明美は答えないのに、やそまは一人で喋ってついて行きながら、まったく、と返事まで自分でして、このごろ江戸の方へ盛んに京女がいい値で売られてゆくそうだ。昔、道の区の平泉に藤原三代の都が開かれた頃には、やはり京女がたくさんに奥州へ売られていったものだが、今ではそのはけ口が江戸表になっている。徳川の二代将軍秀忠が江戸の開府に今一生懸命のところだからな。だから京女が続々江戸へ売られて、住町だの伏見町だの、堺町だの住吉町だのと、こっちの色町の出店が200里も先にできてしまった。姉さん謎は誰にでもすぐ目につくから、そんな方へ売り飛ばされないように、また変なのぶしなどに引っかからねえように、ずいぶん気をつけないと物騒だぜ。し、明美は不意に犬でも追うようにたもとを肩へ振り上げて、後ろをねめつけた。し、し、ゲラゲラとやそまは笑って、おや、こいつは本当の木印だな。うるさい。そうでもねえのか。おバカ。なんだと？お前こそ気違いだ。ははは。は。これ、いよいよ間違いなしの木印だ。かわいそうに。大きなお世話だよ。ツンとして、石をぶつけるよ。おいおい。やそまは離れない。姉や、待ちな。知らない。犬、犬。実は、明美は怖かったのである。そうののしると彼の手を払って、まっしぐらに走ってしまった。その昔、灯籠の大戸戸と言われた小松殿の館があった後だという、かやはらを彼女は泳ぐように逃げていく。おい、姉や。やそまは猟犬のように、かやの波を踊って追う。裂けたる鬼女の口に似ている夕月が、ちょうど鳥辺の山のあたりに見える。檻からあいにく紐を打ちかけて、このあたりは人も通らない。もっとも、そこから二丁ほど彼方を一群れの人間が、とぼとぼ山の方から降りてくるのがあったが、明美の悲鳴を聞いても、こっちへ救いに駆けつけて来ようとはしなかった。なぜならば、その人々は皆、白い紙紐を置き、白い尾の編み傘をかぶり、手に数珠を持って、まだ延べの送りを済ましてきた涙が乾かないでいる人たちであったから。3背中をドンと突き飛ばされたのだ。明美は勢いよく茅の中へ倒れてしまう。あ、ごめんごめん。ふざけた男もある。自分で突き飛ばしておいて、やそまはこう謝りながら明美の体へのしかかり、痛かったろうと抱きすくめた。そのひげ面を明美は悔し紛れに平手で打った。ピシャピシャと二つも三つも打った。けれど、やそまは平気なものなのだ。かえってこの男は、 それを喜ぶかのように目を細めて打たれているのだから始末に困る。したがって彼女を抱きしめている手は離しっこない。執拗に頬をこすりつけてくる。それが無数の針のように痛くて、明美は顔を苦しめられた。息ができない。明美はただ爪を立てる。その指の爪が争ううちに赤壁やそまの鼻の穴をかきむしった。鼻は獅子頭のそれみたいに朱に染まる。けれどやそまは手を離さない。鳥辺の山の阿弥陀堂から夕闇の鐘は諸行無常と告げ渡っている。けれどこうすさまじく行き過ぎている人間の耳には色即是空の梵音も馬の耳に念仏というものである。二人をうずめている枯れがやの穂は大きな波を揺り立てるばかりだった。おとなしくしな。何も怖いことはないさ。俺の女房にしてやろう。嫌じゃあるまい。死にたい。叫んだ彼女の声のあまりにも悲痛で強かったので、え？やそまは思わず言った。どうして、どうして。手と膝と胸とで、あけみは体をサザンカのつぼみみたいに固く結んでいた。やそまはどうかしてこの筋肉の抵抗を言葉でほぐさせようとするのだった。この男はまた、こういうことに、幾度か経験を持っているらしい上に、こういう時間の間をも楽しむことにしているらしい。すごい面構えにも、にもやらず、捕まえた獲物を、むしろ、なぶるかのように、気が長いのである。泣くことはないじゃないか、何も泣くことは。そんなことを、耳へ口をつけて言ってみたり、姉やは男を知らないのか、嘘だろう、もうおめえぐらいな年頃で。明美はいつぞやの吉岡清十郎を思い出した。その時の苦しかった呼吸が考え出された。でもあの時とは比較にならないほど心のどこかに落ち着いたものがある。あの時の刹那こそは部屋の周りの障子の桟も見えない心地がしたほどだったが、待ってくださいってば。カタツムリのようになったまま、明美は言った。何の意もなく言ったのである。病後の体が火みたいだった。その熱すら、やそまは病気の熱とは思っていない。待ってくれって。よしよし、待ってやるとも。だが、逃げると今度は手荒になるぜ。ち。肩を強く振って、やそまの執拗な手を振りのけた。やっと少し離れた彼の顔を眠めつけながら立ち上がって。何するんです。わかってるじゃねえか。女と思って馬鹿にすると、あたしにだって、女の魂というものがあるんだから。草の葉で切れた唇に血が滲んでいた。その唇を噛みしめると、ほろほろと涙が流れ、血と一緒に白い顎をこぼれた。ほう、おつなことを言うな。こいつはまんざら気印でもねえと見える。当たり前さ。不意に相手の胸板をつくと、明美はそこをまろび出して、見える限り、夕月にそよぐ茅の波へ、人殺し、人殺し。四。その時の精神状態から言えば、明美よりやそまの方が一時的ではあるが、完全な気違いであった。高ぶりきった彼は、もう技巧を凝らしてなどいられない。人間の皮を金繰り捨てて、上智の獣になりきってしまう。助けて。青い 宵月の光を実験とは走らない間に、明美は獣に噛みつかれた。白い萩が無残にも戦い倒れ、自分の黒髪を自分の顔へ巻きつけて、明美は頬を大地へこすった。春が近いと言っても、まだ花鳥山から落ちてくる風は、少々とこの野を霜にするかと思われた。悲鳴にあえぎ立てる真っ白な胸が、乳房があらわに冬風にさらされ、やそまの目をさながら炎の窓にしてしまう。するとその耳のあたりを何者か突然ゴツンと恐ろしく硬いもので殴った。やそまの血液はそのため一時五体の循環を休止して打撃を受けた箇所へ集まり、神経の火がそこから吹いたように、あっと叫んだ。叫びながらまた後ろを向いたのもこの男の戸惑いである。その真っ向へまた、このバカ者。ピュッと空気になりながら、節のある尺八が脳天を打ち下ろした。これは痛くなかったろ。痛いと感じる間がなかったからである。やそまはへなへなと肩も目尻も下げてしまい、張り子の虎のように首を左右へブルルと振って、後ろへひっくり返ってしまった。他愛のないものだ。尺八を手にぶら下げながら、殴った方の小無双は、やそまの顔を覗き込んでいる。ポカンと口を大きく開いて気絶しているのだ。撃ったのが二度とも脳であったから、気がついてもこの男は痴呆症になるのではないかと考え、人思いに殺したよりも罪な技をしたものだとつらつら眺め入っている。明美はまたその小無双の顔を呆然と見ていた。トウモロコシの毛を少し植えたように鼻の下に薄ひげが生えている。尺八を持っているから小無双と人も見ようが、薄汚い着物に人腰の太刀を帯び、小敷か侍かよく見ないと判断のつかないような五十男である。もういい。青木丹左衛門はそう言って、唇の下へぶら下がっている大きな前歯で笑った。もう安心をし。明美は初めてありがとうございました。髪の乱れや着物の乱れを直して、まだ怯えている目が夜を見回した。どこじゃの、お主。
家ですか？
家はあの。
家はあの。
明美はにわかにすすり泣きして、両手で顔を覆ってしまう。訳を聞かれても彼女は正直に皆話せなかった。半分は嘘を言い、半分は本当のことを言い、そしてまたすすり泣いた。母親が違うことだの、その母親が自分の体を金に変えようとしたことだの、住吉からここまで逃げてきた途中であるということだの、その程度は打ち明けて、
私もう死んだって家へは帰らないつもりです。ずいぶん我慢してきたんですもの。
恥を言えば小さい時には戦の後の死骸から剥ぎ取りまでさせられたことがあるんです。憎い清十郎よりもさっきの赤壁やそまより、明美は母のお香が憎くなった。急にその憎さが骨を震わしてきて、またよよと両手の内で泣くのだった。深淵一。ちょうど阿弥陀峰の真下にあたるところで、清水寺の鐘も近く聞こえ、歌の中山と鳥辺の山に囲まれて、ここの小さい谷間は静かでもあり、また
空風の当たる寒さもよほど違う。その小松谷まで来ると、ここじゃよ、わしの仮住まいは。なんと、のんきなものだろうが。青木丹沢は連れてきた明美を振り返って、薄ひげの生えている上唇を向いてにやりと笑う。ここですか。失礼とは思いながら、明美はつい問い返した。ひどく荒れている一宇の阿弥陀堂なのである。これが住まいというならば、この付近には同等伽藍の空き家が随分少なくない。この辺から黒谷や吉水のあたりは念仏門発祥の地であるので、祖師親鸞の遺跡が多いし、念仏行者の法然坊が讃岐へ流されるその前夜は、確かこの小松谷の御堂とやらにあって、随身の諸弟子や紀恵の公家や善男善女たちと別れの涙を絞られたものである。それは証言の昔の春だったが、今夜は散る花もない冬の末。お入り。丹沢は先へ御堂の縁へ上がって格子戸を押し開け、そこから手招きをしたが、明美はためらって、彼の行為に従ったものか、他へ行って一人で寝場所を探したものか、迷っている様子に見える。この中は思いのほか暖かいのだ。わらご座だが敷物もあるしな。それともこのわしまでさっきの悪者のように怖い人間と疑っているのか。明美は顔を横に振った。青木丹沢が人の良い人間らしいことには彼女も安心しているのである。それに年配も50を超えているし。だが、彼女がためらっているのは、彼の住まいと称するお堂の汚さと、彼の衣服や皮膚の赤から匂う不潔さであった。だが、他に泊まるところのあてはないし、また赤壁やそまにでも見つかれば、今度はどんな目に遭うか知れないし。それになお、明美は体が熱っぽくて、気だるくって、早く横にでもなりたい気がしきりとするので、いいんですか？階段から上がりかけると、いいとも、幾十日住んでいようが、ここなら誰も怒ってきはせんのじゃ。中は真っ暗である。コウモリでも飛び出してきはしまいかしらと思われるほど暗い。お待ち。丹沢は炭で火打ち石をカチカチ吸っているのだ。どこで拾ってきたか、探偵に明かりがつく。見れば、鍋、瀬戸物、木枕、むしろなど、一通りのものは拾い集められてある。湯を沸かして、これから蕎麦がきを地層してやろうと言い、七輪の欠けたようなものへ、炭を継ぎ、つけ木をくべ、火種を作って、ふうふうと火を吹き始める。親切な人。少し落ち着いてくると、明美は不潔も気にならなくなり、彼の生活に彼と同じ気安さがもててくるのだった。そうそう。熱があって、体がだるいと言っていたの。大方、風邪だろう。蕎麦がきのできる間、そこに寝ていさっしゃれ。むしろだの、米俵だので、炭へ寝床ができている。明美はそこにある木枕へ、自分の持っている紙を当てて、すぐ横になった。上からかぶる襖の代わりに、それへ備えてあるのは、これもどこかで拾ってきたものらしい、破れた紙小屋や。じゃあ、お先に。さあさあ。何も心配しないがいいぞよ。すみません、と手を使える。そして、渋髪の布団を引きかつおうとすると、その下から 何か電光のような目をした生き物が飛び出し、自分の頭を越えたので、彼女はキャッと言って鬱憤した。だが、驚いたのは、明美よりはむしろ青木丹座の方で、鍋へ開けかけていた蕎麦粉の袋を取り落として、あ、なんじゃ。膝を真っ白にしてしまった。明美は打ち伏したまま、何か、なんだか知れませんが、ネズミよりもっと大きな獣が隅から飛び出して、言うと丹座は、リスじゃろ、と見回して、リスのやつめが、よう食い物を嗅いできおるでな。だが、どこにも何も言わせぬが。明美はそっと顔を上げ、あれ、そこに。どこに。浮き腰をめぐらして丹座がふと後ろを見ると、なるほど、一匹の動物が、仏具も本尊仏もない内陣の乱のうちに、ちょこなんと乗って丹座の目が向くと、びくとしたように尻をすくめる。リスではない、小猿なのだ。丹座が不審顔をすると、小猿は、この人間、組みしやすしと見て取ったか、内陣の朱の乱をスルスルと、二三度往復をしてからまた元のところへ座って、毛の生えた桃に似ている面構えをケロリと上げ、パチパチ瞬きをしながら何かものでも言いたげな風情。こいつ、どこから入ってきたのじゃろ。はあ、はあ、だいぶ飯粒がこぼれていると思うたら、さては。さてはという言葉がわかるように、小猿は彼が近づく先に逃げ出して、内陣のうちへぴょんと隠れてしまう。はははは、とんだ愛嬌者じゃわ。食べ物でもくれてやれば悪さはすまい。ほっとこう。膝の白い粉をはたいて鍋の前に座り直しながら、明美、何も怖いことはない。おやすみ。大丈夫でしょうか。山猿ではない。どこかの貝猿が逃げてきたのじゃろう。何、心配があるものか。ヤグはそれで寒くはないか。いいえ。寝たがよい、寝たがよい。風は静かに寝ていさえすれば治る。鍋へ粉を入れ、水を入れ、そしてぐるぐる箸の先でかき回す。かけた七輪に、炭火はカッカと怒っている。鍋をかけておいて、その間に丹座はネギを刻み始めた。まな板はこの御堂にあった古机。包丁は小塚の錆びたものらしい。刻んだネギは手も洗わずに木皿へ移し、その後を拭けば、そのまま次には膳に変わるのである。くつくつと鍋の湯のたぎる音がだんだんこの中を温めてきた。枯れ木のような膝を抱え込み、丹座の飢えた目が湯の泡を見ていた。人間の白くはこの鍋の中に尽きると言わないばかりに、その煮えるのが楽しみらしく見える。いつもの晩のように、清水寺の方で鐘が聞こえる。もう勘行は済んで、初春も近いが、師走が押し詰まると、人の心の煩いが多いと見え、よもすがら、ワニ口を振る音だの、おこもりをする者の、栄華の哀れな声が絶えない。わしは、わし自身の咎を受け、こうして、罪証の償いをしているようなものだが、丈太郎はどうしているかな。子には何の咎もないはず。親の罪は親にこそ報え、南無観世音菩薩、丈太郎の上に大事の御瞳ありたまえ。蕎麦がきを焦げつかないように、そっと箸で浮かしながら、親と名のつく者の 弱い心の底から祈りを込めていると、いや、突然寝ている明美が締め殺されでもするように叫んで、畜生。見れば寝息のうちに目を塞いでいながら木枕に顔を押し付けてさめざめと泣いているのであった。三。自分の上ごとに明美は目を覚まして、おじさん、私今寝ているうちに何か言いましたか？びっくりしたわさ。丹座は枕元へ寄ってきて、彼女の額を拭いてやりながら、熱のあるせいじゃろ。ひどい汗だ。何を言ったでしょう。いろいろ。いろいろって？明美は熱っぽい顔を余計にあからめて恥じるように、神ヶ谷の襖をその顔へかぶった。明美、お前は心で呪っている男があるのじゃな。
そんなこと言いまして？
うん。どうしたのだ、男に捨てられたのか。
いいえ。
騙されたのか。
いいえ。
わかった。丹座が一人合点すると、明美は急に身を起こして、
おじさん、私、どうしたらいいんでしょう。
人には話すまいと思って、一人悩んでいた住吉での恥ずかしいことを、明美の体中の怒りと悲しみは、どうしても彼女の口からそれを言わせずにおかないのである。突然、丹座の膝にすがりつくと、まだ上ごとの続きのように、おえつしながらあのことをしゃべってしまった。うん。丹座は熱い息を鼻の穴から漏らした。耐えて久しい女性の匂いというものが、彼の鼻にも目にも染みる。この頃は人間の悪というものが抜け切って、宦官古朴に等しい余生の肉体とばかり自分でも思っていた官能に、急に熱い血でも注ぎ込まれたような膨らみを覚え、自分のあばらの下にも肺と心臓がまだ生きていることを珍しく思い出した。うん。吉岡清十郎というのは、そのようなけしからぬことをするやつかの。問い返しながら、丹座も心の内で、清十郎という人間を憎んでも飽き足らぬ人間のように憎んだ。けれど、丹座の老いたる血を、それほど興奮させているものは、義憤ばかりではなかった。不思議な嫉妬心の働きがあたかも自分の娘が犯されでもしたかのように彼の肩を怒らせるのだった。明美にはそれが頼もしき人に見え、この人ならもう何を言っても安心と思い込んで、
おじさん、私死んでしまいたい、死んでしまいたい。
彼の膝へ泣き顔を当ててもがくと、丹座はあらぬ心地に少し当惑顔にさえなって、泣くな、泣くな。お前が心から許したわけではないから、お前の心までは決して汚されておりはせぬ。女性の命は肉体よりは心のものじゃろう。さすれば低層とは心のことだ。体を任せないまでも、心で他の男を思うとすれば、その瞬間だけでも、女のミサオは、汚らわしく、汚れたものになっている。明美には、そんな観念的な気休めに、安心はしていられないらしく、丹座の衣を通すほど熱い涙を流し抜いて、なお、死にたい、死にたいを言い続ける。これ、泣くな、泣くな。
タンザはその背中を撫でてやっていた。だが、白いうなじのおののきを同情しては見られなかった。このきめのいい肌の蚊も、もう他の男性に盗まれた後のものかとつい思うのだった。さっきの小猿が鍋の近くへいつの間にか来て、何か食べ物を加えて逃げた。その物音に、タンザは、明美の顔を膝から落として、こいつめ、と、拳を振り上げた。タンザには、やはり、食べ物の方が、女の涙よりは、重大に心を移らしい。四。夜が明けた。朝になると、タンザは、町へ宅発に行ってくるでの、留守を頼むぞよ。帰りには、そちの薬、温かい食べ物、それから油や米なども求めてこねばならんでな。雑巾のような袈裟をかけ、尺八と傘を抱えて、阿弥陀堂から出て行った。傘は天外ではない。当たり前の竹の子傘である。尻切れ草履をビタビタ吸って雨さえ降らなければ町へ行骨に出かけるのだった。かがしが歩いているように鼻下のひげまでがみすぼらしい。ことに今朝の丹座はしょぼしょぼしていた。夕べは一晩中よく眠れなかったのである。あんなにもだえたり泣き悲しんでいた明美の方は温かい蕎麦湯をすすると一汗かいて深々と眠りに落ちてしまったが、丹座の方は明け方までまんじりともしなかった。その眠れない原因が、今朝もまだうらうらと澄んでいる日の下へ出てきてもまだ頭の芯に残っていて、とつごうつ、それが心にこだわって離れない。ちょうどお通ぐらいな年頃だと思う。お通とは気立てがまるで違うが、お通よりは愛くるしい。お通には気品があるが、冷たい美だ。明美のは泣いても笑っても怒っても、みんなそれが怖くになる。その怖くが強力な光線のように、丹座のすがれた細胞を夕べから活発に湧かやがせているのだった。しかし、何と言っても争えないのは年である。寝返りを打つたびに、明美の寝姿を気にしながら、すぐ別な心が、浅ましや俺という人間は一体どうしたものだ。池田家の譜代として、れっきとした家禄のついていた家柄を潰し、姫路の藩地からこのように流浪三回の落ちぶれの身となり終わったのも、元はといえば女のためではないか。お通という女にふと今のような煩悩を起こしたのが元ではないか。そう今しめて自ら、まだ性懲りもつかないのかと叱ってみたり、また、ああ、尺八を持ち袈裟はかけているが、まだまだ俺は府家の長命な御堂には遠いものだ。露心風邸の悟りにはいつなれるのやら。残機の目をつぶって無理に眠ろうとして明け方に至ったのである。その疲れが彼の今朝の影によろよろとこびりついていた。そんな邪心は捨てよう。しかし愛くるしい娘だ。まだ不憫な痛手を負っている。慰めてやろう。世間の男性はそう式場の鬼ばかりでないことも知らせてやろう。帰りには薬と何を求めてきてやろうか。今日一日の行骨が明美の喜びになると思えば、これは張り合いのあることじゃ。 それ以上の欲望は慎もう。やっと心がそこへ落ち着いて、いくらか顔色が良くなった時である。彼の歩いていた崖の上で、バタッと大きく翼を打って、一羽の鷹の影が日をかすめた。丹座が顔を上げると、葉の落ちているクヌギ林の梢から、その顔の上へ灰色の小鳥の毛が綿を回したように飛んできた。鷹は捕まえた小鳥を爪にかけて、その時空へまっすぐに上がっていった。翼の裏を下へ見せて、あ、取った、と、どこかで人声が響き、続いて、鷹の持ち主の口笛が流れた。五。間もなく、延年寺の裏坂の方から、ここへ降りてくる仮自宅の二人連れが見える。一人は左の拳に鷹を据え、獲物を入れる網袋を大小と反対の方へ下げ、後ろに、はしこそうな茶色の猟犬を連れていた。四条道場の吉岡清十郎なのである。もう一名は清十郎よりずっと若くて、体つきはかえって豪健にできているが、派手やかな若衆こそでに、背中へは三尺余りの大立ちを斜めに覆い、髪は前髪立ち。といえば、もう、あとは説明するまでもなく、あの、巌流佐々木小次郎の他の何人でもない。そうだ、この辺だった。小次郎は立ち止まって、あたりを眺め回しながら言う。昨日の夕方、わしの小猿めが、その狩犬と争って、尻尾を噛みつかれ、それに懲りたか、この辺で隠れ込んだまま、とうとう姿を見せなかったが、どこかそこらの木の上にでも居は狭いか、いるものか猿にも足がある、と、清十郎は興のない顔つきで、一体鷹を使うのに猿など連れて歩くという法はない、と、その辺の石へ腰掛ける。小次郎も木の根にかけて、何も連れて歩くわけではないが、あの小猿めがついてくるので仕方がない。けれど、なんとなく可愛いやつで、そばにいないと肌寂しいのです。猫だの珍だのという動物を愛撫するのは、おなごか暇人だけだと思うていたら、御身のような武者修行が小猿を愛しているところを見ると、一概に言えないものだな。毛間包みで実際に見ている小次郎の剣に対しては、十分尊敬を払ってはいるが、他の趣味とか書生の法とかにおいては、やはり乳臭い点が多分に見える小次郎だった。やはり年は年だけのものだという反面があれから後、たとえ、三四日の間でも一つ屋敷に住んでみるとよくわかった。で、清十郎は彼に対して人間的な尊敬は大して払わない代わりに、付き合いはかえって強い気持ちがして、この数日ですっかり親しみを加えていた。はははは。小次郎は笑って、それは拙者がまだ幼稚だからですよ。今に女の方でも覚えれば、猿などは捨てて帰り見なくなるでしょう、と言った。それから小次郎がのんきな雑談を始めると、清十郎は反対に何か落ち着かない顔色が濃くなっていく。自分の拳に据えている鷹の目のように絶えずイライラする風が瞳の底に光るのである。なんだあの小無双目は。さっきから我々の方をじっと見て立ち止まっておる。
不意に咎めるように清十郎がつぶやくので、小次郎も振り返ってみたのである。清十郎がうさんくさい目をやって寝めつけたのは、もちろんその時までぼんやりとあなたに佇んでいた青木丹座で、丹座はそれとともに背を向けてとぼとぼと向こうへ歩き出していった。巌流殿。そう言うと清十郎は何を思い出したのか突然腰を上げていった。帰ろう。どう考えても鷹狩りなどしている場合ではない。今日はもう暮れの29日、帰ろう、道場へ。しかし小次郎の方はその焦燥をまた始まったと言わないばかり冷笑して、せっかく鷹を据えてきたのにまだ山鳩一羽にすぐに2、3羽しか取っていない、もう少し山へ登ってみようじゃないか。よそう、気の進まぬ時には鷹も思うように飛ばぬものだ。それよりは道場へ戻って稽古だ稽古だ。独り言のように言い捨てた語尾には普段の清十郎とは違った熱があった。小次郎が嫌なら自分一人でも先へ帰りそうな様子であった。6。帰るなら一緒に帰る。小次郎も共に歩み出したが、愉快ではない顔色だった。清十郎殿、無理にお勧めして悪かったな。何を？昨日も今日も鷹狩りを勧めてあなたを連れ出したのはこの小次郎ですから。いや、ご好意はよくわかっている。だが暮れではあるし、貴公にも話したごとく、宮本武蔵という者との大事な試合も目標の間に近づいている場合ゆえ、私はそれゆえにあなたへ鷹でも放って悠々と気を養うことをおすすめ申したわけだが、あなたのご気質ではそれができないと見える。だんだん噂を聞くと武蔵というものはそう見くびれない敵らしいのじゃ。しからばなおさらこちらは迫らず慌てず心を練っておかねばなりますまい。何も慌てているわけではないが、敵を侮るということは兵法の最も戒めるところだ。試合までに十分練馬をしておくのは当然じゃと拙者は思う。その上で万一にも敗れを取るようなことがあったとすれば、これは最善を尽くしての負けだ。実力の差だ。どうも致し方はないが。小次郎は清十郎の正直さには好意を持てるが、器用の小さなところが同時に見えすぎて、これではとても吉岡憲法の名声とあの大きな道場とを長く受け継いでいける器量ではないと、密かに気の毒に感じるのだった。まだ弟の伝七郎の方がずっと線が太いと思う。だがその弟と来てはこれは手のつけられない宝珠で、腕は兄の清十郎よりも強いそうであるが、家名もヘチマもない、いわゆる責任なしの次男坊に出来上がっている。小次郎はその弟にも紹介はされたが、点で肌合いがぴったりしないし、かえってお互いに最初から妙な反感さえ抱いてしまった。この人は正直だ。だが小心だ。助けてやろう。こう考えたから小次郎はわざと鷹を持ち出して、武蔵との試合などは念頭から忘れるようにわざと脇から仕掛けているのに、
当の清十郎の身になると、そう悠然とは構えていられないらしいのである。これから帰って大いに練磨するのだという。その真面目さはいいが、一体武蔵と会うまでに、これから幾日その練磨ができるのかと、小次郎は聞きたい気がする。しかし、性分だ。こういうことは、助立ちにならないことを小次郎は痛感した。で、黙々と帰り道に突きかけると、今しがたまで足元にいた茶色の狩犬がいつの間にか見えない。ワン、ワン、ワン。遠くの方で、たけだけしい泣き声がしているのだった。あ、何か獲物を知らせているらしい。小次郎はそう言って瞳を輝かしたが、清十郎はいらざる犬の働きと言わないばかりに、捨てて行こう。捨てて行けば、後から追いかけてくるだろうから。でも、惜しむように小次郎は、ちょっと見て参るから、あなたはそこで待っていてください。犬の声を目当てに小次郎はかけていった。見ると七軒四面の古びた阿弥陀堂の縁側へ、狩犬は駆け上がっているのだった。そして、破れ果てた窓口の瞳へ向かって、吠えては飛びかかり、踊っては転げ落ちたりして、そのあたりの二塗りの柱や壁縁をめちゃめちゃに爪でかき立てているではないか。七。何を嗅ぎつけてこう吠えついているのだろうか。小次郎は猟犬の飛びかかっている窓とは別な入り口へ立った。御堂の格子戸へ彼は顔を寄せてみた。中は漆壺を覗くようで何も見えない。がらりと彼の手から扉を開く音が響くと、犬は尾を振って小次郎の足元へ踊ってきた。し、蹴飛ばしたが犬は気が立っていてひるみもしない。彼が御堂の中へ入るとさっとたもとをくぐって先へ駆け込んでいった。とすぐに小次郎の耳へつんざいてきたのは思いも受けてもいなかった女の叫びである。それも並々ならぬ驚き方であって精一杯の金切り声が、いきり立つ犬の声と途端に、すさまじい戦いを巻き起こし、御堂の梁もために裂けるかのように、人中二色の音響がガンガンとこもって鳴る。いや、小次郎は駆け寄った。その一瞬に、犬のたけっている目標の何であったかもわかったし、また必死に、声を持って共闘している女性の姿も目に映った。上小谷をかぶって明美は今も寝ていたのである。そこへ猟犬の目に見つけられた小猿が窓から飛び込んできて彼女の後ろへ隠れた。犬は小猿を追い詰めてきて明美へ噛みつきそうにした。キャッと。明美が仰向けに転んだのと、もっと強い獣の悲鳴が小次郎の足の先から発したのとほとんど一緒で、間髪の差もなかった。痛い、痛い。泣くように明美はもがいた。犬の口は大きく開いて、彼女の左の二の腕をくわえていた。これか。小次郎が二度目の足でまた犬の火腹を蹴飛ばした。けれども犬は彼の初めの一蹴りでもう死んでいたのであって、さらにまた蹴っても明美の腕をくわえている大きな口は離れなかった。離して、離して。もがいている彼女の体の下から
小猿がぴょいと飛び出した。小次郎は犬の上顎と下顎へ両の手をかけて小いつめ。バリッと三皮を剥ぐような音がした。犬の顔はもう少しで二つになるところでぶらついていた。それをブーンと戸口から外へ投げやって、もういいと、明美のそばへ座ったが、彼女の二の腕は決してもういいどころの状態ではなかった。真っ白な腕が火ボタンみたいに血潮を吹いている。その白さと赤さに、小次郎はブルルと自分にまで痛みと震えを感じた。酒はないか、傷を洗う酒は。いや、あるまいな、こんなところにあるはずはない。はて、どうしたもの。ぎゅっと彼女の腕を押さえていると、熱い液体が自分の手首へもさらさらと溢れてくるのだった。もしかして、犬の歯の毒でも受けたら、気違いになってしまう。この間うちから、気違いじみていた犬だ。とっさの処置に迷いながら、小次郎がそうつぶやくと、明美は痛そうに眉をしかめ、白いうなじをうつつにそらしながら、え、気違いに。いっそのこと、もう気違いになりたい。気違いに。バカな。小次郎はいきなり顔を寄せて、彼女の二の腕の血を口ですすった。口の中へ血がいっぱいになると吐き捨てて、また白い肌を頬張った。八。黄昏になると青木丹座は一日の托鉢からとぼとぼ帰ってきた。もう薄暗くなっている阿弥陀堂の扉を開けて、明美、寂しかったろう。今戻ってきたぞよ。途中で求めてきた彼女の薬だの、食べ物だの、油の壺などを隅へ置いて、お待ち、今明かりをつけてやるからの。しかし、明かりが灯ると、彼の心は暗くなった。おや、どこへ行ったのじゃ、明美、明美。彼女の姿は見えないのであった。冷たいものに拒まれた自分だけの情愛が、むっとやり場のない憤りに変わって、彼は目の前も世の中も暗くなった。その怒りが冷めると、何とも言えない寂しさにとらわれて、丹座はこの先とも若くなりようはないし、栄誉も野心も持てないと決まっている我が老いの身一つを見出して泣きたいように顔をしかめた。人に助けられた上あんなに世話になっておきながら黙って出て行くとは、ああやっぱりそれが世間なのかな。今の若い女はそうなのかな。それともわしをまだ疑って。丹座は愚痴っぽくつぶやいて、彼女の寝ていた後を猜疑な目で見回した。見ると、そこに帯の端でも裂いたような小切れが捨ててあった。その布には少し血がついている。丹座は余計に邪水が働いて不思議な嫉妬に駆られるのであった。今今しげに彼は藁の寝床を蹴飛ばした。買ってきた薬も外へ打ち捨ててしまう。そして一日の行骨に胃は上抜いているのであったが、晩の食べ物を作りにかかる気力も失せたように尺八を持って、阿弥陀堂の縁へ出ていく。それからおよそ半時ぐらいの間というもの、取り留めもなく彼の吹く尺八は彼の煩悩を虚空へ遊ばせていた。
人間の情欲は墓場に入ってしまうまでは、形を変えても人体のどこかに輪のように元素的な潜在を持っていることを丹座の副尺八は虚空へ自白していた。どうせ他の男性に勝手にされてしまうあの娘の宿命なら、何も自分だけが姑息な道徳の通念に縛られて一晩中寝苦しい思いなどしている必要はなかったのだ。後悔に似たものだの、それを自分で癒しむ気持ちだの、雑多な感情が帰着するところなく血管の中をいたずらに駆け回っているのが、いわゆる煩悩なのである。丹座の副尺八は、ひたすらその感情の濁りから進もうとする必死な反省であるらしいが、よくよく業の深いこの男の生まれ性と見えて、彼がムキになってかかるほどには、その垂涎の竹は済んでこなかった。
小無双さん、何が面白くて、今夜は一人で尺八を吹いているのだえ。町でもらいが多くあって、酒でも買ってきたなら、わしにも少し酔わせておくれぬか。
御堂の床下から首を出して、こういったおこもがある。そのいざりのおこもは、常に床下に住んでいて、自分の上で暮らしている丹座の生活を、王侯のように下から見て、羨ましがっている人間だった。
おう、お前は知っているじゃろ。わしが夕べここへ連れてきておいた女子は、どこへ行った。あんな玉を逃がすなんて方があるものか。今朝、おめえが出て行くと、大きな刀を背に負った前髪の若衆が、小猿と一緒に、おなごまで肩にかけて連れて行ったわ。
え、あの前髪が。
悪くない男ぶりだもの。おめえや、俺よりは。
床下のいざりは、何がおかしいのか、一人で笑っていた。